今日のテキストはヨハネによる福音書の20章19節からでありますけれども、先週イースター礼拝のテキストがマルコによる福音書の、実質的な一番最後だ、終わりだというところでございました。マルコの16章の1節から8節ですね。今日のヨハネによる福音書の20章もあと21章があるのですけれども、学者たちの研究ではこれは明らかに後から付け加えられたものだということになっていますから、20章の29節までですが、30節と31節にはいわば結びの言葉が書いてあります。このヨハネによる福音書が書かれた目的が、しっかり示されていて終わるんですね。31節、これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。これがヨハネによる福音書の書かれた目的だと、それで締められているわけですね。新約聖書には4つの福音書がございます。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。これは厳密に言いますと最終的な著者は全部はっきりしないのです。だけど一応マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという名前が付けられているわけですが、それぞれの福音書はそれぞれの置かれた教会、あるいは教団といいますかグループの特殊な問題を抱えていて、そこでイエスがキリストであるということを明確に示す必要に迫られて書かれた。ですからそれぞれの福音書にはそれぞれ特有の背景があり、そして書かれる目的があったということでございます。で、ヨハネによる福音書は、これはたびたび申し上げましたと思いますが、特殊な状況がありました。イエス様が十字架にかかられて死なれたのが紀元30年というふうに言われています。それから、まあ、宣教が始まっていくわけですけれども、紀元70年に、ローマ軍によってエルサレムが完全に破壊され、そして神殿も破壊され、そのことが必然的に当時の宗教的な状況を変えたのです。つまりそれまで70年までのユダヤ教は神殿を中心にしたユダヤ教でした。どこでもそうですが、そういう壮大な神殿があると必然的にですね、いろんな見入りが伴うのです。そしてそこにつながっている人々っていうのはいろんな特権を持つようになる。その特権を持った上流階級の人々がサドカイ派と言われる人々だったんですね。で、しかしその神殿が消滅しましたために、サドカイ派っていうのは消滅するわけです。そしてユダヤ教も大変な危機に直面するわけですけれども、その片方でファリサイ派と呼ばれる人々は、いわゆる神殿礼拝中心ではなくて律法中心の考え方、つまり聖書中心の考え方でしたから、神殿がなくなっても一切困らないんですね。そしてちょうど70年から10年経った80年に地中海岸のヤムニアっていうところに集まって信仰復興会議を開くんです。そこで朝昼晩みんな、これからユダヤ教徒は3回必ずお祈りをすると、それは18項目のお祈りです。その12番目にナザレのイエスを 信ずる輩に対する呪いっていうのがあった。つまり明らかにキリストを信じる者はいたんだと、そういう文書を排除しなきゃいけないっていう決議がなされて、そういう影響をもろに受けていたのがこのヨハネの教団、ヨハネの教会らしいと。ですからその教会に集っている人々の中に動揺が走るわけです。そういう中でいつも問われることは、お前たちが信ずるイエスとは何者かっていうことですね。ですからこの他の福音書と典型的に違うのは、ヨハネによる福音書は終始イエスは誰であるかっていうことを徹底して述べてる。他の福音書にはない言い方の特徴として、私は何々であるっていう言い方がヨハネによる福音書にも大変多いです。ちょっと数えてみるといいんですね。私は道であり真理であり命であるっていうのから始まって、私は命のパンであるとか、私は羊の門であるとか、いろんなそういう私は何々。それはちょうどヨハネの教会の置かれている状況を反映して、そしてその教会の人々にいろいろな形でイエスは何であるかっていうことをしっかり受け止めさせようという意図がその中にあったということですね。ヨハネによる福音書ではそういう意味ですから、ちょっと神学的な表現を使うとキリスト論が中心なんだと。だけど他の福音書ではイエスが何をなさったとかですね、何を言われたっていうこと、いわゆる臨時的な部分が、特にマタイによる福音書にはそういうのが強いのですけれども、ヨハネによる福音書っていうのはそういうキリスト論中心だと。ですからイエス・キリストとは何であるかっていうね、それが、しかもヨハネによる福音書はルカによる福音書と似たところがありながら全く違うのは、イエス・キリストの十字架の出来事が神の栄光を表すとき、大変逆説的なんだ。人となられた神が十字架で死なれるっていう、それが栄光の時なんだと。その時に同時に聖霊がイエスに従う者に与えられる。ルカによる福音書ではこれが、まあ、今までのキリスト教会の暦はだいたいルカによる福音書の系統になってますね。イースターがあって、そして50日目に聖霊降臨がある。そのイースターの10日後に昇天があると、キリストが昇天なさった、そして聖霊降臨があったって、これが、まあ、いわゆる伝統的な教会の暦になってるわけですが、ヨハネによる福音書ではそういう立場を取ってないんです。十字架において全てが完成した。ですからその証拠にイエスのあの最後の言葉、十字架での最後の言葉は19章の20節、息を引き取られる時の言葉は成し遂げられた、ね、端的に言えば完成したっていう言葉でイエスが息を引き取ったというふうに書かれている。ここで神の救いの技は完成し、そしてイエスが死なれるっていうことによって神の栄光が表されたんだというわけですね。しかしそのイエスの十字架の後にイエスのよみがえりを信じた人々によってキリスト教会が生まれてくるわけですけれども、それが時間の経過に従っていわゆるイエスの権限物語、現れた、イエスに会ったっていうことがこういうことなんだっていうのは、いろんな形で、実はヨハネによる福音書もそういう権限物語がとても大事なんだっていう風潮の表れですね。21章にイエスの権限物語がさらに加えられているわけです。こういうんですね。しかしこのヨハネによる福音書の著者は、多分このヨハネによる福音書は90年代に書かれただろうというふうに言われている。そうするとあのイエスの十字架の出来事があって60年経ってるんですね。 若い人から見たらもう大昔のことです。その時にイエスが十字架にかかられて死んでよみがえられたっていう、それでそして死んだのではなくてよみがえってこういうふうに現れたんだっていう話がどんどんどんどん、これもいつも申し上げるように素晴らしいことっていうのをこう伝えられるうちに尾ひれがついてきて、いろんなものが加えられてくるわけですね。それに対してヨハネによる福音書の著者は実質的な締めの言葉としてイエスがトマスに言われたことは、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであるっていうことで、ヨハネによる福音書を閉じている。つまり権限物語が一人歩きしだしている傾向に対して、それはあんまり大事なことじゃないよと、見ないで信じるっていうことの方が大事なんだよっていう形で、しかも権限物語の伝承っていうのは、それをこのヨハネは使っているわけですけれども、それを使いながら最後にビシッと、見ないで信じる人が幸いだっていう結び方をする。復活の物語は20章からです。ヨハネによる福音書のですね、4つの物語があるわけです。マグダラのマリアがまず墓が空であったということを知る、10節まで。それから今度は11節に、どういうわけだか、マグダラのマリア一人まだ墓に残っていた、そこで復活のイエスが現れたということ、それから19節から23節までが、今度はトマスを除く弟子たちに現れたという物語。そして最後が、弟子たちが復活のイエスに会ったという時に居合わせなかったトマスに、わざわざその一週間後にイエスがまた現れてくださったという物語。四つあるわけですね。しかし、その初めの三つに共通しているのは、見たという言葉です。二十章の一節、石が取りのけてあるのを見た。また六節、続いてシモン・ペテロもついた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。で、決定的なのは八節。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。最初三つの物語は、見て信じたという、そういう共通項があるんです。マグダラのマリアは墓が空だったっていうだけで、がっかりして、なお、この、立って泣いていたっていう表現は、彼女がもういかに悲しんで失望していたかっていうことが示されているわけですが、そのマグダラのマリアに後ろから語られたイエス、正面から会うんじゃなくて後ろから声をかけられたイエスという表現があるんですね。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った、先生という意味である。つまり生前のイエスに向かって使っている言葉、あのイエス様がここにおられたんだって、その十字架以前のイエスと同じつもりで接したら、イエスが私にすがりつくのはよしなさい、まだ父のもとへ登っていないのだから、というふうに言われてとどめられたと。つまりそこで会っているイエスは、ちょうどこのヨハネによる福音書では後ろから声をかけられたという形で、もう今までと違うイエスだよということを示している。しかしマリアはとにかく見て力づけられた。そしてなお19節以下は、弟子たちが恐れて戸を閉じて鍵をかけて隠れていたって書いてあるんですね。なんでこんなことを。これがちょうどその当時のヨハネの教会の人々の状態を反映しているんです。このファリサイ派やユダヤ教の人々からやられないようにっていうんで、戸を閉じて鍵をかけて 戸を閉じて中にいる、中にいるっていう、そういう姿勢です。しかしそこへイエスが、面白いですね、真ん中に立ちって書いてあります、19節。その表現は26節、戸には皆鍵がかけてあったのにイエスが来て真ん中に立ちって書いてある。つまりこのことでもイエスの存在っていうのは生前のイエスと違うということを暗に示しているわけですね。そして弟子たちはその復活のイエスに会って20節、弟子たちは主を見て喜んだ。だから見て喜んだ、見て信じたっていうことがこう繰り返し述べられていって、最後に有名な疑い深いトマスの話で、トマスも自分がはっきりそれを見なければ信じないっていうふうに主張していた時にイエスがわざわざ現れて、そしてあなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさいと言われた。するとそのトマスがいきなり私の主、私の神よと言った。これがヨハネによる福音書の信仰です。イエスは神です。主よっていうのも神です。だからそれがヨハネによる福音書の書き出しに戻ります。一章一節、はじめに言葉があった。言葉は神であった。世のなる前からいた。神そのものであったっていう。その神が人となられて、そして十字架で死なれるということにおいて栄光を表されたっていうのが、ヨハネによる福音書のメッセージですね。ここで大事なのは、イエスが見ないのに信じる人は幸いである。これが著者ヨハネの一番言いたいところ、あるいは恐怖におののいているヨハネの教会の信徒たちに一番言いたいことだったのは、やはりトマスがイエスの傷跡をを見た。これは言い換えればイエスの十字架の死を、トマスは逃げ散っていましたからイエスに会うのが恐ろしかったに違いない。だからこの19節でも、弟子たちはユダヤ人を恐れてっていうふうに書いてあるわけですけども、もう片っぽでイエス様が蘇られたっていうのを聞いたら、おいおい何の看板さえあってあのイエス様にお会いできるだろうかと、イエス様はきっとお前たちはダメだなって、お叱りの言葉が第一声だろうというふうに弟子たちは覚悟してる。そしてどんなにどやされてももう合わせる顔がないという、そういう気持ちでいた時にイエスの第一声が、あなた方に平和があるように。これは多分シャロームっていう言葉を使える。これは今でもユダヤ人の日常的な挨拶の言葉です。会った時にもシャローム、別れる時もシャローム、つまりいやーこんにちはっていう、普段と変わらない。そこで弟子たちは復活のイエスに会って嬉しかったということもあるかもしれないけれども、顔向けできないあのイエス様がすっかり私たちを許していてくださった。シャローム、大丈夫だよ、こんにちは、もう気にするなっていう感じで来てくださったということがはるかに嬉しかったんじゃないか。イエスの傷跡というのは十字架の死の意味を表している。ああ、私たちの裏切りも引き受けてくださって、イエス様は死んでくださった。そしてご自分で死んでくださって、罪を負わせないでシャローム、っておっしゃってくださったんだ。ちょうど同じことがトマスにも伝わったと思います。 単に物証的にですね、本当に生き返った体の、その、脇の槍の傷の跡と手の釘の跡を確かめたんだっていうことよりも、トマスを触れたとも何とも書いてないですよね。さあ、見てごらんっていうふうに言われた。それは、イエスが十字架で死なれたっていうこと。そのことの意味をしっかり考えろっていうところにある。ですから、復活を信じるっていうのが少し行き過ぎてですね、イエス様は神の子だから死んだって死なないんだよ。どんなことやったってまたもっと起き上がるんだと。で、我々はそのイエス様に従ってるから、だから同じように強くなれるんだよっていう信仰は違いますよっていうことを申し上げましたね。マルコもそういうふうには扱ってない。終わり方は、婦人たちは恐れていた。ね、恐ろしかったからであるで結んであるんです。そしてヨハネもトマスは見ないと信じないって頑張っていた。そこでトマスがイエスの傷跡を見て、そして私の主、私の神よと応答できた。これが信仰告白なんです。ですから、イエスの十字架の死を見て、そこに私のすべてを許してくださる神の愛が見えてくるということ。イエスの十字架の死抜きにして、イエスが私の主よ、我が神よには決してならないんだと。私のそれを全部背負っていてくださる。そのゆえに、イエスが傷を負ってくださったっていう。そのことにおいて神の愛が私に生かされているっていうことを受け止めたときに、イエスは私の中に蘇った。ですから、復活信仰っていうのは死んだのにムクムクっと起き上がったんですよって、歴史的事実を一生懸命信じることじゃないんです。それはもう、ビデオも写真もない時代のことですから。しかし、イエスの復活を信じた人々によって教会が生まれたのは事実です。だから大事なのは、いつも申し上げているように、復活を信じるっていうことはどういうことなのかっていうことの方が大事なんだと。それは、現象ではなくて、イエスが私のために、私の罪を全部背負っていてくださって、そして死んでくださった。それほどに神は私を愛していてくださる。だからヨハネは神はその一人を賜ったほどにこの世を愛されたって、ね。しかもそれを信じる者と信じない者って分けないでこの世を愛された。それは信じる者が一人も滅びない。つまりヨハネもこの信じた者を光、信じない者を闇っていうふうに分けてるわけです。特にユダヤ人たちの反逆ぶりを彼らは闇の子っていうふうに信じてるんですけれども、でもだからって切り捨ててるんじゃなくって、神はその人たちにも救いを伝えようとしていらっしゃる。だから信じる者が蘇るっていう、そういうことをアピールしてるというふうに思うんですね。川中郷義勝先生、東大の先生ですけれども、散策の小道っていうエッセイ集を出していらっしゃいます。その中でですね、彼は、1951年生まれですから、まだ40代ですね、50近い方ですが、自分の小さい時のことを告白していらっしゃるんです。このまだ幼稚園に行ってる頃からですね、物を作るっていうのは好きな子供だったんですね。で、ちょうど隣の家で何か一生懸命作っていたんですね。そうすると、その隣、本当はそんなしょっちゅう行く友達だから、仲の良い友達なんですけれども、その子が、彼の作っている作品ですね、それを取り上げようとした。彼も振り返ってるんですが、それは、ただ、黙って奪うというつもりじゃなくて、あまりいいから、自分もね、それを見ようと思ったんだけども、それを取り上げようとしたのを見た瞬間に、 ちょうど手に金槌持っていたんだそうです。その子の頭に金槌を振り下ろした。で大騒ぎになるんです。今でもその隣の子の頭から吹き出してくる血が鮮明に記憶に残っている。で近所中大騒ぎになった。でその後その親友の頭に巻かれた白い包帯いつまでも忘れられないね。で自分で振り返ってみたらどうしてあんなことをしたんだろうってね。決して彼を憎んでしたんじゃないけれども自分のこの一生懸命作ったものに触るなっていうそういう思いでつい金槌持っていたために頭叩いてしまった。しかしそれがある意味で川中子先生のトラウマみたいになるわけです、ね、そしてずっと青年時代になってもそれを引きずっているんですね。詩なんかを書くんですけれどもその青年時代ですね愛についてってこう談笑を書いてるその中に愛撫する手よりも優しくあなたを打ち砕いてしまうことだっていうふうに書いてしまう。それが本当の愛だみたいなひっくり返しね。しかし先生はご自分でですね当時私は報いられぬ恋愛に悩んでいたがまた一方で対面や虚飾ばかりを重んじる社会の嘘を感じ取りそのような人間関係への怒りに突き動かされていた。批判に託して本当の人間関係とは何かを言い表そうとした言葉がこれであった。しかし他方では自分もまた真剣に人と向かい合うことを恐れる臆病者であると薄々感じていたのであろう。そんな苛立ちもまたそこには響いている。そういうどこかこう歪んでいる。で自分は人を打ち砕くそういうものを持ってるんだっていうね。ところが最後にですね彼はまさにイエスの十字架を見るんです。自分が振り上げたあの金槌が兵士たちがイエスを釘付けてるそれなんだっていうふうに自分を重ねる。そしてその結果ただ一切を捨て例えば修道院の静寂に逃げ込んでもこの私自身の本性から逃れられるわけではない。生涯の負うべきこの重荷に直面して私は知るあの方の十字架は一切を逆転させる逆に私が打ち砕いたあの方に知られていることが私の愛の源に他ならぬと。実はそのようにして自分が幼い頃からありのままを神に知られ見守られてきたのではないかと。十字架の一点でそしてそのことを見ることによってですね神が大丈夫だよって見守っていてくださるそのことに気づくことがよみがえりを信じる見ないで信じるということなのだと思うのです。お祈りしましょう。天皇父上様主キリストが私たちのために十字架にかかって死んでくださったことの決定的で大きな意義を私たちは随分軽く受け止めていたような気がします。あなたご自身が打ち砕かれてその上でなお平安があるようにとおっしゃって近づいていてくださる私たちの味方としていつも見守っていてくださる。だから私たちは何度でもやり直せます。そしてへりくだることができます。どうぞこの週の歩みも私たちに傷を見せ平安あれと呼びかけていてくださる イエスの目をいつも思い起こして歩むことができるようにお助けください。主の御名によって祈ります。アーメン。